シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
不思議ラジオピンザザというポッドキャストをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
2週目です。
2週目です。はい。もう、トータルで結構来ていただいてます、
ね。シネマクティフ東京支部外伝のゲスト登場回数ランキングで言うと、はい、誰が一番でしたっけ、ラロッカさん、兄さんの方が多いんでしたっけ、
はいはいはい、
僕3番目か4番目ぐらいですかね。
そうだ、
そうですね、はい。
あ、やった。でも僕はラロッカさんと違ってそこに勝負をしようと思ってるわけで、内容の深さで勝負しようと思ってるんで。
喧嘩。
勃発、まさかの。
ラロッカさんなんていうか面白い。で、2発目として、チケットトゥーパラダイスを今日取り上げたいんですけど、はい、この作品は2022年制作のアメリカ映画で104分で G ですね。で、監督がオル・パーカー、マンマミーアのヒアウィーゴーとか作ってる人ですね。うん、で、制作には、まあ、これに主演してるジュリア・ロバーツとかも入ってるっていう感じですね。うん、ジョージ・クルーニーとか。で、脚本も監督がやってるのと、あともう一人、ダニエル・ピプスキさんという方が、共同脚本。で、映画 .com の説明を読むと、オーシャンズシリーズで夫婦役を演じたジョージ・クルーニーとジュリア・ロバーツが再共演し、娘のスピード婚を止めようと奮闘する元夫婦を演じたロマンティックコメディっていう感じです。うん、じゃあ、この感想を時計さんからお願いします。
はい。僕は、オル・パーカー監督の作品は多分初めて見ました。なんで、どういう映画を撮る方かはわからないんですけど、
はい。
まあ、マンマイミーやフィーゴを撮っているっていうぐらいの知識しかないんですけど、うんうん、で、この作品の感想としては、これ決してけなすつもりはないんですけど、
はい、
まあ、かもなく不可もなく、
うんうん、
お二人がどういう感想を言われるか全然予想がつかないんですけど、
はい、
まあ、正直クソどうでもいい内容、クソは失礼ですけど、どうでもいい内容だから
心の声が出ちゃう
出た
感じですかね。別にけなしないですよ、
うんはいはい。
で、良くも悪くも何にも残らないなっていう作品かなって僕は思いました。うんうん、で、そうですね。これは言い方良くないかもしれないですけど、60点を狙って、60点の映画っていう感じの感じは僕はしましたね。まあ、すごい大作っていうことでもないですし。
うんうん、まあ、お金はかかってそうですけどね。
そうですね。ロケ地とかね、すごい大変そうですし。まあめちゃくちゃ感動するかっていうと、まあ感動もすることはするけど、
うん、
もうすごく泣くみたいなことも別にないし、うん、まあロマコメっていうのはそういうものかなっていうのはそういうものですね、うんうんうん。なんで、別に嫌な思いは全然しなかったですけど、うん、そんな感じの感想っていう。で、まあそこを狙っておるって言われたらもうそれで正解っていうか、うん、成功してますっていう感じですね。うんうん、はい。だから誰もが楽しめるといえば、誰もが楽しめそうな映画だなというか、
うん、
うん、感じはします。だからあんまり僕は見ないタイプの映画かなっていうことですね。うん、だから、なんか知らないですけど、あんまり引っかからないですね、
うん、こういう。時計さんみんなそうな感じですよね。
確かに。
でも、すごい大衆向けって言ったら、悪いかもしれないですけど、結構、こういうの好きな方は、軽く映画見に行こうっていう感じだったらね、うん、すごい見に行きやすいかなっていうふうに思いますね。で、良かった点を4つほど挙げたいんです
けど。あ、あるじゃないですか。
ありますよ、ちゃんと。まず、主人公と言っていいか、まあ、娘ですね。
はい。
はい。ケイトリン・デバーが可愛いっていう、
ね。可愛いですね。
はい。ブックスマートとか。
はい。
まあ、ディア・エヴァン・ハンセンも、外伝で取り上げましたっけ、不明では。
多分
取り上げました
けど。印象ね。
まあ、結構、だから、僕ら、まあ、何回か見てるかなっていう感じで。今回も可愛かったなっていうことですね。うん、あとは、まあ、見やすい映画っていうことを先ほど言いましたけど、二つ目としてはやっぱり分かりやすい展開ですよね。
そうですね。うん、
まあ、むしろなんか安心感さえあるというか、
うんうんうん、
なんか突拍子もないことはまあそんなに起こんないだろうなと。
うんうん、
まあ、二択のうちどっちかにしか行かないだろうなぐらいのね、ことしかないっていうね。で、まあ、あとは音楽の使い方もこれが結構分かりやすいように親切な、
うん、
感じだしましたし。で、あとは、まあ、例えば、音楽で言えば、酔ってはしゃぐシーン
あり
ましたね。ちょっと古い曲をかけたりとかね。ああいうところとかも、まあ、面白かったし。うん、まあ、だから、それに そのシーンは特にそうですけど、そのジュリア・ロバーツとジョージ・クルーニーが、本当楽しそうにこれ映画撮ってるんだろうなっていうのが、ね、まあ最後 NG シーンなんかね、はいはいはい、エンドロールで流れましたけど、まさにあれ見て、あなんか、映画の内容とか別にどうでもよくって、これを撮ることを楽しんでることがなんか、とてもいいなっていう感じがしましたね。うん、なんか、まあ、あの映画を作る人たちの正しい作り方っていうか、うんうんうん、なんか、そういうのはちょっと目に浮かんだなっていう、
ね。そうですね。
で、まあ、二人とも、あの、名優ですし、うん、あの、見てる方としても安心というか、
そうですね。う
ん、なんか、まあ、あの、共演作品がね、いくつかありますけど、うん、なんか、本当の夫婦みたいって言えば本当の夫婦みたいだし、うんうん、あとはそうですね、まあ、これ娘の結婚の話なんですけど、うん、娘がどうのこうのっていうよりかは、まあ、これもう、予告編見たらそうわかるんですけど、まあ、親の話ですよね、
うんうん。
親、成長が必要だったのは親だったみたいな話。
うんうんうん、
まあ、というのも、まあ、面白いかなっていうふうに思いました。で、まあ、気になったっていうか、まあ、イチャモンをつけるとすればですね、まあ、娘の結婚に親が反対するっていう話なんですけど、
うん
はい、まあ、どうでもいいと思いましたし、関係ねえ
だろ。繰り
返して言う。そうですね、3回目ですね。
関係ねえだろって思いましたね。はい、あと、これは僕がぼーっとしてただけかもしれませんけど、キャラクターとしてはレンっていう女性が出てますね、はい。
友達ですね。
友達ですよね。うん、僕最初友達なのか何なのかよくわからなくて、まあまあ、旅行に一緒に行ったわけですよね。
はい、
だ妹ではないのかな、まあ妹って感じはしなかったんですけど、うん、でもなんか、その、親友とかそういう意味でなんか妹みたいな言葉をたまに使ってたりとかしてたので、だからちょっとよくわからなくなって、
うん、
そもそもこの人いるのかなとか思ったりとかして、キャラクターとして。うんうんうん、まあまあ、でも、まあそこそこ、まあ重要な要素はあったかもしれないですけど、
うんうん、
なんか最後までよくわからなかったというか、
うん、
まあ、それぐらいまあね、親しくしてるっていうことですよね。うん、兄弟と思ってもいいぐらい、姉妹と思ってもいいぐらいね。
うん、
はい。だからね、両親もよく知ってたし、みたいな感じですよね。
うん、彼女にとっては、ケイトリン・デ・バーの、まあ、悪友というか、
うん、
ケイトリン・デ・バーよりも、ちょっと大人というか、うん、ちょっと悪いこと知ってる友達って感じですよね。はいはい
うん、終始酔っ払ってるって、ね、感じの。まあ、だからそれが、まあ、そういう人が必要だったのかなってことを思いましたね。
うん
はいあとはそうですね。まあ、僕は、まあ、結婚してないので、うん、まあ、お二人のね、お話をぜひ聞きたいなって思いますし、うん、松さんはね、娘さんがいるんでね、
うん、
まあ、
確かに。
あと何年かしたらああいうことになるのかな、
ね。ジョージ・クルーニーみたいにイケメンですし、
ね。いやいや、違いますから。
また離婚はまた別の話です
よね。
だから、その辺どう思われるのかなっていうことはありますけど、うん、逆に僕は娘っていうか結婚する立場として、
うん、
まあ、正直な僕は結婚式とかいうものは、もう本当に興味がないので、
うん、
結婚してないですけど、結婚するとして、奥さんが結婚式をやりたいと言ったら、やってもいいんですけど、
うん、
別に言われなかったら別にやらなくていいって思ってるぐらいなんですけど。
うん、おとけさんのでもご住まいの地方なんて、結婚式ってかなり大々的にやるっていうことで有名です
か、ね。でも、僕が住んでるのが名古屋ではないので、だから、
また違うんですか？
ちょっと、もっと田舎の方なんで、だからそこまで、もうそういう風にやる人もいますし、だから、ちょっと外れると、まあいろんな人がいる
な
って感じですね。まあでも、まあ、一般的にはみんなやるかなっていう、うんうんうん、まあ最近はやらないっていう人も結構いるみたいですよね。増えてますよね。
うん。
まあ、それぐらい結婚式に、思い入れがない僕ですけど、
うん、
でも、まあ例えば、そうですね、人生の中で一番大事な瞬間といえばそういうものじゃないですか、結婚式って。う
んまあまあ、
一番自分にと、個人にとっての一番の晴れ舞台だったとか、
うんうん、
まあ結婚式か葬式かっていうぐらいじゃないですか。うんうんまあ、死んでたらもう何もわからないんですけど、
そうですね。
だからそういう意味で、その自分の晴れ舞台を台無しにされたら、僕だったら、結婚式では興味ないですけど、
うんうん、
僕だったら絶対許さないなって思います、ね。つまり指輪を盗んで、
そうですね。
で、隠してたことがバレるじゃないですか、
うん。
あんな簡単に許せるかなってちょっと僕は思ったりとかしましたけど、
うん、
笑って許せることかなみたいなところはちょっと思いましたけど、
うんうん、
まあまあまあでもね、家族関係がね、
うん、
彼らはすごい 親密な関係っていうかね、うん、だったみたいなところはありますけどね。
でも結構怒ってましたよね。
まあ怒ってのは怒って、当然怒るでしょうね、あれね。あれで済むのが不思議というか、僕はもっと怒るだろうな。
映画になんないじゃないですか、そんな打ち切れてた
ら。絶対縁を切るみたいな。
全然
言いかねない。
エンドでしょ、それで。
まあ、そうならないだろうなっていうね、うんうんうん、映画になってるんで分かりやすいですけどね。まあうん、あとは、そうですね、イルカが出てくるシーンがありますよね。
ありましたね。
はい。ちょっと面白シーンでもあるんですけど、うんうん、もちろんイルカが、これが映画とあんま関係ないですけど、ちょっと、いちゃもんっちゃいちゃもんですけど、細かいとこですけど、イルカが住んでいるとこに行って、イルカと一緒に泳ぐみたいなことって、うん、まあ、ポイントによってはできるらしいんですけど、うんうん、イルカがよくこう、周りに、船の周りに来るみたいなのって、
うん、
あれ基本的にはボートとか、まあ、船が走ってる時ですよね、
うん、
についてくるんですけど、うんうん、まあ、あれは、どうも、その周りで泳ぐとイルカ楽に泳げるかららしいんですけど、
交流ができるから
ですね。そうですね。で、まああとはもうもちろん何か興味があって見に来るみたいなこともあるらしいんですけど、でもすごいイルカいるところに行けば、ああやって止まってるボートの周りにすごいいいポイントですよね。多分、
うんうんうん、
イルカ来るのかもしれないですけど、多分普通ではあんまりない、考えられないかなっていうところと。あんなサービスしてね。まああれはもう完全に作り話でしょうけど、うん、ジャンプしてくれたりとかは、ね、しないだろうなっていうのはちょっと思いましたけど、うんうん、基本的にはイルカが人に寄ってくるのって、警戒のために、こいつ何なんだろうな、偵察とかそういう意味で寄ってくるってことはあるみたいですけど、うん、だから決して遊んでくれてるわけじゃないっていうね。だからあれ噛まれても不思議じゃないっていうのは確かにあるかもしれないです。はい、そんなところです。
ありがとうございます。
なるほど。
じゃあ、石山さんお願いします。
はい。さっきのケイトリン・デバーの、役名、リリーか。の、
はいはい、
友達のレンのキャラクターについての話ちょっとあったじゃないですか。
はい。
やっぱ、ああいうキャラって、リリーの心情を吐露するための人ですよね。
うん。
彼女がいないと独り言になっちゃうから、
はいはいはい、
とかいう場面がないから。
うん。
で、今回の場合だと、ジョージ・クルーニーの心情も、まあ、話す相手になるじゃないですか。だからそういう意味では便利なキャラだったと思うんですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
ああいうのがいるとね。で、まあ、チケット・トゥ・パラダイス。まあ、先ほどからおっしゃってるように、その、ジョージ・クルーニーとジュリア・ロバーツが、うん、25年前に結婚して、5年で破局して、
うん、
で、20年間、娘のリリーのために、まあ、元夫婦ってことで連絡とか取ってるんだけど、
うん、
まあ、お互いにとにかく皮肉を言い合ったりとか、まあ、折り合いが悪くなってるわけじゃないですか、うん。で、それには原因がちゃんとあって、ああなってるってことがだんだん分かってきて、
はいはい、
で、娘の卒業式ですら喧嘩してしまう。で、娘はもうそれはしょうがないなと思いながら、その親友のレンと、バリに卒業旅行に行って、
うん、
その卒業旅行先で、グデっていう男の子、うん、めちゃめちゃイケメンの、
はい、
人に会って、一目惚れして結婚することになる、
うん。
で、それを聞いた、両親が慌てて駆けつけて、それを阻止しようとするっていうお話ですよね。うんうん、はい、で、ケトリン・デバー、リリーね。リリーはもう弁護士。ロースクールに通ってて、はいはいはい、もう弁護士になることが決まってると。
そうですね。
で、もう将来、有望な、若者だっていう設定で。で、それを不意にして、こんな田舎のわけわかんない国で、結婚して、どうせうまくいかないし、
うん、
何年後かに帰ってきて、彼女の大事なキャリアに傷がつくっていう発想じゃないですか。はいはいはい、ジョージ・クルーニーたちの思ってることって。
はい、
で、彼らが実際に、島に行ってみると、確かに自分たちにはわけわからない言葉、
うん、
宗教観、価値観もわかんないし、うん、ってことで戸惑う話ですよね。
うん、
でも最終的には、どうなるかっていう話なんですけど、はい、じゃあ、ちょっと順番をって言うと、まず僕、この作品、もう、ちょっと泣きましたね。
おー。
っていうのは、僕、映画見るときって、一歩引いて客観的に見るタイプで、
うん、
例えば映画の中でキャラクターが死んじゃったりとか、
はい、
難病になったりとかしても泣いたりしないんですよ、
うん。
で、キャラクターに感情移入するってことがあんまりなくて、
うん、
で、っていうのは多分僕が撮影の仕事してて、
うん、
で、まあ、普通に撮影の立場で、その、まあ、キャラクターっていうのが実際にいない人で、まあ、皆さんそれは分かってる、見てるんだけど、だから、作り手側からちょっと見る、 癖があって、だからあんまりこう、ちょっと俯瞰して見るところがあるんですよね。だから泣いたりとかしないんですけど、それがいざ、その、映画を見ることによって、自分の体験とか、経験に照らし合わせて、見て感情的になるってことがあって、で、今までにもなぜか泣けてしまう種類の映画ってのがあって、宮崎駿監督の風立ちぬとか、この作品、チケットトゥーパラダイスとか、なんてかっていうと、あの、親の意思に反して結婚しようとする若者っていうのを、あの、自分、僕自身が今の妻と結婚するときに、妻のお母さんに反対されて、なかなかできなくて、で、結構2年ぐらいかかったんですよ。結構まあ2人で辛くて大変だった時に、風立ちぬ見て、もうあの、堀越二郎さんが、もう誰の意見も聞かずに、もうこの人と結婚するっつって手繋いですぐ結婚しちゃったのを見て、2人でちょっと泣いちゃって。
おー、めっちゃいい話。
そう。で、このチケット2パラダイスもそれを思い出すところがあって、あ、そう、断っておきたいな。キャラに感情移入して見るってのは全然悪くなくて、あの、それ自体、あの、もちろん楽しい見方だと思うんで、僕のその癖のせいで、ってことで。あ、ちなみにその、向こうのお母さんとは今はもうすごく仲良くて、別に全然恨んでないんですよ、その、あの、僕がそういうヤクザな商売してることが原因で、あの、まあ、信頼をちゃんと説明、するのに時間かかったと。で、今はもうほんと仲良くなってて、僕一人で行って遊んでもらったりとかしてる。
おー、すごい関係
です。はい。で、あの、それがありまして、で、この映画の中のリリーとグデの、その、健やかで、まっすぐな若さとか、美しさが羨ましくて、自分たちにはできなかったことが、生き方がそこにあるんで、なんか泣けてくるっていうね、ことがあるんですけど、まあ、ただ、だからいい映画ってわけじゃなくて、それは僕個人的なことなんで、あれなんですけど、あの、イコールいい映画とは限らないけど、じゃあこの映画の出来がどうだったかっていうと、まあ結構良かったと。で、まあ、二人のスーパースターがね、ジョージ・クルーニーとジュリア・ロバーツがもう共演してるだけでも、もうあらかじめ決められた、そのさっきの話ももうどう考えてもウェルメイドな終わり方になることが約束されてるというか、で、まあ、こういう作品って奇をてらわずに、まあ、王道に良い結末になることが、まあ、分かってて安心して見れるね、作品で、こういう作品が見たいなって気分の時が結構あるんですよ。もう、そんな、心をそんなに揺さぶられたくないみたいな。まあ、この後話すやつとかの話になってきますけど。で、ワーキングタイトルフィルムズっていう会社の制作なんですけど、このワーキングタイトルフィルムっていう会社の今まで制作した映画、が、まあ、ウィキペディアとかに並んでるんで見れるんですけど、もう、絵に描いたように安心して見れる作品ばっかりなんですよ。だから、もう、あ、ワーキングタイトルって出ただけで、その、もう、60点以下はないな、みたいな。先ほどの話もそうですけど。で、まあ、かといって、だから100点満点とかっていう映画も、もしかしたら少ないのかもしれないけど、まあ、外れがないっていうかね。で、よし、今日はもうロマコメ見るぞっていう気持ち、になった時の幸福感というか。で、やっぱほら、コロナ禍になって、3年弱、やっぱ暗い話とかに疲れてるじゃないですか。
はい、
で、オル・パーカー監督もそういう時に何が見たいかなってなった時に、やっぱロマコメだったらしいですね。で、しかもこう、明るいバリの風景が心地いいし、旅行に行ってのんびりしてるようなリラックス感も得られるということで、もう悪くないことが約束されてるね、映画で。で、まあ実際にはあれ、バリじゃないらしいですけど、ロケしてるのはなんかオーストラリアだから。
オーストラリアって書いてありましたね。
う
ん、
まあでも見てる方がね、もうバリ気分でいいじゃんっていうか、こう負けることはいいんだよ的な感じがすごくあって。で、それはもうその辺も全て素晴らしくて、よかったんですけど、まあただこの映画では、その意識的に描いてないっていうか、もしくは省かれた描写っていうのがあって、本来だったらラストシーンにあって叱るべき描写がないことによって、多少もやることが、三つぐらいあるんで、それちょっと話したいんですけど、あの、まず一つ目は、あの、元夫婦、あの、折り合いが悪い元夫婦が、その、娘夫婦の結婚を阻止しようっていう話って言っておきながら、実際にその実行する作戦っていうのが、さっき仏さんおっしゃったように、その結婚に必要な指輪を、よりにもよってその、痛いけな幼女をね、かどわかして、隙を見てくすねるっていう、もう最低のミッションじゃないですか。 で、それジュリア・ロバーツが実行するんですけど、まあそれはいいんですけど、あるかな、ないかなってずっと思ってながら見てた、その引っかかってた、その、何も責任がないのに、すごい悲しい思いをさせたあの女の子に対して、なんか一言、なんかね、フォローするね、描写が、そんなの10秒もかかんないじゃないですか、そんなカット入れたって。なんでそれやんなかったのかなと思って、ずっとそれ引っかかってて、で、なんかこれに限らず、そのバリの文化っていうのを、初めからまあ明らかに見下してて、
確かに。
まあ西洋人の傲慢さとかがちょいちょい現れてる気がしてて、で、あの、親夫婦が娘を追いかけてバリに来た当初は、それで、さっきもね、言ったように良くて、その、ああいう文化の違いから、彼らが疎外感を受けたりとか、その無力感に、まあ不安を募らせなきゃいけないので、そういう描写はあって当然なんですけど、なんか、そこに関して映画が終わるまで、その、見下してた態度を改めて、あの、相手の両親とか、周りにいた人、通訳してくれたあの、彼女にもね、あの、文化に対する敬意を表す、僕たちこんなに価値観変わりましたっていうシーンがないまま終わるのが結構引っかかった。多分、だからこれスタッフ的にっていうか、監督的にっていうか、まあ、多分、あんまりリスペクトしてないんでしょうね。っていうのをすごい感じるん
ですよ。そうですね。
ただのあの場所、ただ田舎に行ったみたいな話でしかなくて、あれ別にバリじゃなくてもどこでもいいわけじゃないですか。
いや、最後二人がもうここに住もうみたいな
感じで、
飛び込むのありますけど、いや、そんなに感動してたの、ね、君たちみたいな、ね、ちょっと思いましたね。
そう、うん、必然性があんま感じなくて、さっきだから、おとけさんが今おっしゃった、その二人で飛び込むシーンもちょっと疑問を感じてて、あの、ジュリア・ロバーツが、あの、お楽しみを先に伸ばしにしないで、思い立ったら今やろう精神の人だっていうのが途中途中出てくるじゃないですか。はい、でそれ自体悪いことだとは思わないんですけど、でも、その、結婚して5年目に別れた原因になったことが、そのノリで建てた二人の家が、なんか、ちょっとまだタイミングが早すぎて、彼ら二人にとって余裕がなさすぎて、で失敗して、まあ、火事になったりとかもあったらしいですけど、っていうことが一つセリフとしてあって、で、その、ラストで、いつかこんな島でのんびりしたいねって言ってクルーニーがいたときに、そのジュリア・ロバーツが、と見つめ合って、え？みたいな。先、また楽しみ先延ばしにしないで今やるかみたいな。今？ってなってドボンっていくじゃないですか。だから見ようによってはいいシーンだと思うんですけど、その失敗から学んで成長することをせずに、若いまま変わらないっていう書き方にも思える。だからもしあそこでクルーニーが、いやいや、もうあれで学んだんだよつって、一旦ニューヨーク帰ろうみたいな描写だったらどうだったかっていうと、まあわかんないですけどね、それはどっちがいいのかは。まあ、ラストシーンの盛り上がりとしたらさ、確かに、まあ、ある意味いいのかもしれないけど、あんまりその先を考えてないラストというか、ノリっていう感じがするので、まあこれは否定的な意見っていうか、脚本書くのって面白いなっていう話ですね。どっちに転ばせるのかで、随分印象変わるっていうのが二つ目。で、三つ目は、この作品のエンディングの時点では、あの、ブデと、リリーがどうなるのかわからない。
はい。
で、し、まあ、あの、海藻の養殖業をしてるんですよね、グデの家はね、で、それが自然と一体になって素晴らしいことだったらもちろんわかるんですけど、その、ジョージ・クルーニーというか デビッドが心配してる二人の未来、その、どうせすぐ別れるっていう、あれは別に一理あるじゃないですか、親としては。
そうですね。
心配になるのは当たり前で、一見あれハッピーエンドでそれはいいんですけど、でも実際の人生には描かれないあの先ってのがあるわけで、だからデビッドがその危惧する通り、あの二人がバリで暮らしてて、その先の未来に対しての心配ってのは決してなくなってないわけ。で、バリはもちろん素晴らしいし、海藻の養殖もいい仕事だと思うけど、で、十中八九リリーとデイク幸せに暮らしたと思いたいけど、けど、だからといって、そのニューヨークで弁護士をするっていうことが、それも同じぐらい素晴らしい仕事だと俺は思うし、そこがなんか否定されてる感じはちょっと感じて、なんかそれ自体を、あの、弁護士ももちろん素晴らしいっていう、視点が一個あった方が深みが出るかなと思って、あの、ダスティン・ホフマンの卒業っていう映画があって、あれはそういう若者の暴走というか、まあ二人でも俺たち幸せになるって言って大人の意見なんか聞かずに、二人で駆け出して、なんだけど、ちょっと影が差すんですよ、それに対して。基本的にハッピーエンドなんだけど、え？みたいな。ああいう視点がちょっと欲しいなっていうのはちょっとあったなと思いましたね。だからそのなんか弁護士、自体も悪くないよっていう視点を持たせるのに、あの、ジュリア・ロバーツの 彼の役で、ポールっていうね、フランスかなんかの人で、パイロットやってるという人が出てきて、なんかあの人は、もう、じゃあ僕は、ニューヨークに帰るよっていうシーンを付け加えて、ポールって、あの両親と娘夫婦という、価値観の衝突、要は、ニューヨークとかでハイソな生活してた人たちと、その自然と共存して生きるってことの対立の外側にいる人じゃないですか、ポールさん。だから、基本的にはでも西洋的価値観の中から来た人で、なんだけど、ただの、コメディリリーフ的なキャラで、ね、終わった。で、この映画では。あそこの経験から、親夫婦が価値観の転換をして、最後ドボンと言ったのに対して、俺はニューヨークに戻って、地に足つけて頑張る人っていうのを代表するようなキャラにしたりとか、まあそれをだから親友のレンにやらせたりとか、するのもありかなと思って、まあレンはどっちかっていうたちのバリに、の方の立場の感じじゃないですか。だからそこのなんか意見のとかを、ちょっと一個加えるとか、すると、なんかもっと深い話かなと思って。だからそういう作品で僕がすごい好きなのがあって、寝取られ男のラブロマンスっていう、映画があって2008年の。
タイトル広いですね。
そうなんですよ。全然そんなタイトルじゃないんだけど、放題がちょっとひどいの付けられちゃって。ジャドアパトーっていう、コメディーチームがいまして、ジャドアパトー組って呼ばれる人たちが いるんですけど、この派生の人たちがいっぱいいて、それぞれ面白い作品多いんですけど、その寝取られ男のラブバカンスっていうのは、ハワイに行って、まあ、一悶着あるって話なんですけど、それは価値観をちゃんと、一元化しないで、すごい複雑な、物語になってるので、ちょっとおすすめです。そういう、ちょっと、この映画でちょっと不満に思ったとこはそういう作品で描かれてたりとかして。あとあれですね、2018年のクレイジーリッチっていう。
はいはい、
あれも、まあ、アメリカ人で、である中国系の、彼女とが、同じ中国人たちの、シンガポールかな、はい、の、すごいハイソサイティなところに行くって話で、価値観の衝突があるんだけど、はい、っていう話で、最後はすごくよくできた話だし、はい、面白いんで、ちょっと合わせて見てみると面白いかなと思いました。はい、で、さっき、まあ、おとげさんおっしゃったように、エンドクレジットの NG 集が、やっぱ素晴らしくて、はい、機内のシーンですよね。
はい、
で、CA 役の人が、シャンパンをね、ジョージ・クルーニーにこぼしてかけちゃう。
はいはい、
で、彼女多分、あ、私もう終わったってなったじゃないですか。あ、もうキャリア終わりだこれってなった。で、周りにいたスタッフも、あ、みたいな、一瞬間があったんだけど、ジョージ・クルーニーがもう即座に笑顔になって、うん、大丈夫怪我してないって声かけるじゃないですか。で、やっぱスーパースターってこういうもんかっていうのと、すぐにジュリア・ロバーツが、これがジョージ・クルーニーよ、みたいなこと言って、で、ジョージ・クルーニーがそれに間髪入れずに、あ、次ブラッド・ピットに変わられるな、俺、とかっていうので、受けちゃう。あの感じがやっぱスーパースターだなと思って、とっさに言えないよねと思って、すごいなと思ったっていう感じでしたね。はいはいはい、CA の人もあれで救われますよね。
うん、
っていうのはすごくいい、シーンじゃなくて NG シーンなんですけど、面白かったですね、その辺もね、はいはい。っていう感じです。
はい、ありがとうございます。もう話すことない。
マスさん頑張って。
はい。もう本当二人がおっしゃることがもうすごい分かって、うん、60点を狙って60点っていうのもすごい分かりますし、三島さんがおっしゃったことも全部本当、その通りだし、
うん
ま、まず先に言うと僕はその、ジョージ・クルーニーのそのシーンで、唯一泣いちゃったんですよ、なんか。
NG シーンで。で、
その、まあ、This is ジョージ・クルーニーみたいな言うところで、もう彼、もともと彼はすごい僕は俳優っていうよりもその人間が好きで、
はいはいはい、
まあ、リベラルな考えだし、すごいなんか友達思いだったりする
じゃ
ない
です
か。
そうですよね。
だから、そういうので、まあ尊敬じゃないけど、まあ思ってたんで、うん、もうああいう対応するんだと思って、もうあそこですごい泣いちゃって、
すごいですよね。
ちょっとびっくりしたんですけど、うん、あそこで、もう帰ろうとしてたから。
ああ、
うん。はい。で、まあそれ、まあ別にしようもせず話ですけど、うん、まあ僕もこの映画は、本当、かもなくかもなくっていうか、うんうんうん、まあやりようによってはすごい、昨今のポリコレにあった話になるかなと思うんですけど、
うんうん
うん、もう意図的にそういうの全部排して、
うん、
何にも考えないでいいような、まあ本当はそういうこともまあ、入れなくても考えないといけないとは思うんですけど、はい、なんかその意識させない作りにしてるんだろうなっていうのがあって、うん、だから、もちろんその、 いろんなこう文化の、比較の文化とか、そういうのを、例えばその、女性の生きる生き方とか、そういうのをいろいろこう、まあ親だったらどういうふうにすべきかとか、そういうのを考えさせる映画っていうのは、あの、すごい大事だし、いい映画だと思うんですけど、まあ、一年に一本ぐらい、こういうのはあってもいいんじゃないかっていうふうに思って、だから、なんか、見ててすごいなんか懐かしい気になっちゃって。
ああ、なるほど。
なんか土曜、洋画劇場とか、金曜ロードショーみたいな、そういうので昔見たような、なんかあんま、こう、テーマ性とかあんまないし、見てて楽しいからいいじゃんみたいな、それを、そういうのを見てるような、こう、気になってて、だから逆に最近だったら新鮮に僕は思ったんですよね。なんかこれ入れないんだとか、もう本当最近だったらその、石山さんおっしゃったように、その、バリとアメリカとか西洋文化の衝突とか、比較みたいなのもあって、しかもその、ちゃんとバリの文化も尊重するような描き方するじゃないですか。でもそういうの一切ないし、それ最近では珍しいんじゃないかなと思ったりとか、あとはその、キャリアについても、一応その、大切だっていうのもあるけど、なんか、そこは別に触れないっていうか、なんか、もったいないよって言っただけで、別に代案も出さないし、僕だったらなんか、一年、とりあえずあの、ちょっとだけ働いて、キャリアをやりながら何とかしたりどうとかそういうなんかディスカッションがあってもいいじゃないですか。
そうなるかなと思ったんですけど、
ね。それ一切ないし。なんか逃げるのできないですよ。結婚するかしないかしかないし。だからもう、そういうなんか細かい、その女性としてのキャリアとか、そういうことはもう一切考えない映画ですよっていう感じにしてるんだろうなっていうか。
そうですね。
そういうのもまあ、もう最近にしたらすごい珍しいなっていう。
でもよく詰め込みすぎて失敗するってこともあるから。
ね、はいはい、
うん。それを避けたのかな。
この流れは、ノリはノリで、僕はあの、そういう真面目な作、真面目チェッカー、そういう作品も好きですけど、こういうのも、すごい楽しいなと思いましたね。なんか
意地でも110分は超えねえみたいな。
そうそうそう。もう本当エンタメのみですね。
そうそう、
はいはいはい。でもやっぱこの主演の二人が、もう素晴らしすぎるんで、はいはい。
そうですね。
さっきのなんか NGC もの掛け合いもまあもちろんそうですけど、なんかもともとこうなんか当て書きでなんか作ってたみたいな。
あ、そうみたいですよ。
で、なんかあの、お互いに二人とも同時に送って、で、そのジョージ・グリーンと、あの、
ジュリア・
ロバーツが電話でなんか、あなたがやるならやる、私もやるみたいなことを言ったらみたいな。だからまあ、もうそこですごい成功してるし、やっぱあの喧嘩もなんか、やりすぎるとなんかじゃれ合ってるだけに見えたりするじゃないですか。でもやっぱ二人の演技が上手いから、やっぱそこにもちゃんと皮肉というか、本当に嫌ってる部分もあるんだろうなっていう、でもちょっとした愛情もあるんだろうなっていうのが、伝わってくる演技も素晴らしいし、だからこの二人で、まあ、まあ、この二人を楽しむための映画なんだから、はい、まあそれ以外の部分なくてもいいかなって、だから多分この二人じゃなかったら、もっと荒が目立っちゃったのかもしれないなっていうのがありましたね。だからもっと、この二人の掛け合いは見てみたいなって思わせてくれる。それぐらい素晴らしい。あんまりなんか、
エリン・ブロコビッチ
か、あれとかはまあ主演女優賞取ったりとか、まあ演技結構すごいですけど、あんまジュリア・ローがそこまですごい演技してるイメージなかったんで、でもやっぱすごい人なんだなっていうのは改めて感じました。
やっぱキャリアのなせる技だと思いますね。もう慣れてて、もう手に取るように全部のことができるようになってるってことだと思いますね。
こう、気持ちもなんか緊張しないで、こう、リラックスしてできてるたりとか。で、まあ作品の話はそんな感じで、まあ、それなりに面白くて、まあそんなに僕は不満なかったんですけど、これ見てて思い出したのは、友達の結婚式に行ったら、その通の親は来てなかったっていう。
怖
っ。なんかその人、そいつは、なんかまあ、あの、代々医者みたいな家の息子なんですけど、
はいはいはい、
その人が、まあ、その、病院の看護師さんと結婚するみたいになって、で親はすごい反対して、当日結婚式に来なかったんですよ、それ
。
で、その後どうなったんだろうなって、未だにすごい、興味津々で、でも子供とかできてるんですけど、親は会ってんのかなとか、それを見ると、まあ、このエンディングは、まあ、これぐらいで、まあ、一応、過去を残さずに終わったから、安心して見えてよかったなっ。
そうですね。
で、僕、あ、一つ思ったのは、この映画を見る前に、あの、こうなってほしくないなっていう展開が二つあって、
はいはいはい、
一つは、あの、親が邪魔することによって、まあ、結婚が破談になる。
うん、
と、二人、その、親自身が、よりを戻すっていうのは嫌だなと思ってたんですよ。
うんうん、 一つはね。
はい。
クリア。一つはし、
そう。でも、最後、まあ、一応、完全にくっつくかまで描かれてないから、うんうん、まあ、まあ、そこもギリ良かったかなと思って、うん、まあ、あのまま帰るのも、ちょっと知り切れどうもみたいな感じもあるし。そうなん
ですよね。難しいとこですよね。
はい。だから、すごい上手い具合に終わらせたなっていうのが、なるほど。はい。不満、そこも不満あんまなかったんで、うん、結論もまあまあ好きな感じだったんで、僕は、あの、見て良かったです。うん、すごい以上です。
一応誤解のないように言っとくと、あの、バリに対するリスペクトがさっきないって言ったけど、あの、一応、あの、結婚式のとことか、かなり、あの、リサーチはしてる。そういうふうに言ってたんで、なんか、ヤシの実を足で触るとか。
はいはいはい、ありました。
ああいうのは、あの、とか、衣装のこととかは、ちゃんと、あの、やってるんで、そこは誤解のないように言って
た
ん
です。でも、地域差とかないですかね、なんか、日本でもあるじゃないですか、いろいろ。
まあ、場所によってね。
バリの人から見たら、こんなのうち全然やんねえぞ、みたいな。
まあ
ね、
でも、まあ、日本に比べたらだいぶ小さい国ですからね、バリ。
僕は、一箇所泣いたシーンがあったんですけど。
あるんじゃん。
ありましたよ。あの、ジョージ・クルーニーが、
うん、
あの、実はあの土地はまだ取ってあるっていうシーンですね。なんだ、やっぱり大事にしてたんじゃんってちょっと僕は思って、
うん、
いや、僕はむしろ、あの、バリ島で二人で暮らすとかじゃなくて、帰ってやり直すっていう風になるのかなと思った、
ね。ああ、そっちでもいいですよね。
僕はそれでいいかなと思った、
ね。確かに。
でも、あの、楽しみを先延ばしにしないっていう伏線を回収するためにあそこで飛び込まざるを得ないというかね。
そうですね。
うん。帰って、そういう、また家建てればいいじゃんってね、お金持ちそうだし、
まあ、ね、
2人ね、と思った。
確かに。
あそこで暮らせないですよね。
暮らせない。
仕事どうすんだよ、ね。そう。
そう、だからリリーがバリで弁護士やるって展開もいいなと思ったんです
よ、ね。あ、そうですね、うん。
だってバリだって弁護士いるでしょ、
それ。はい。そうでしょうね。
うん。訴訟とかあるだろうし、あんまないかもしれないけど。とか、まあ、なんか相談する人になるとか、
うん、
何もだったら改装の仕事手伝うことはないわけですよね。
そうですね。
あれを、あれ食べるんですかあれ。
あれとか海外に出荷してるわけでしょ、ね、でほとんど日本に。
で、見たことありますあれでも。
あれ何の改装なんですかね、
わかんない。
だからよくサラダに入ってるや
ん。ああ、そういうやつです
か、コリコリした。
本当なのかな日本にっていうの。
あんじゃないですか一応、そういうことが。バリさんの。あんま聞いたことない、
うん、
まあ、あんまり知識がないですからね。
そうです、どこまで本当の話かちょっと分かんない。
感想させて、
うん、まさにちなみにご自分の娘さんがっていうことを考えたらどうですか。
いや、それめっちゃ見ながら考えてたんですけど、はい、だから僕はだから、あの、ちょっと働けっていう、
ああちょっとやってみてからね、考えてもいいんじゃない
です
か。
遠距離で別に結婚はいつかしていいけど、せっかく入ったんだから、その大、何年間働いてから結婚すればいいんじゃない、
う
ん、
その何年間で気持ちも冷めるかもしれない。
あ、そうそう、そうなんですよ。別に、それを狙うわけじゃないですけど、
はい、まあ、やってみて考えてもいいよねっていう話ですよね。
っていうか、普通はそういうことを考えますよね。
うん、
その本人も。
その展開が全然なかったんだよな。
もう完全に、もう捨てるっていうかね、もう結婚しても移住しますっていうね、うん、その決断もすごいですけどね。
だからあの結論だと、もう結婚こそ正義っていうか、
確かに。
なんか、ね、結構仕事は仕事よりも愛に生きることの方が大事っていう風に取られてました。
そうですね。
まあ、序盤はちょっと描かれてましたけど、彼女はその、両親の期待に応えるために頑張ってきたっていうのをちょっと描かれてました
。別に弁護士やりたいわけじゃない。
かもしれない。そういうとこはあったのかもしれないですけどね。
そこでそこまでモチベーション維持できるのすごいですけど、
まあ確かにね。優秀だったってことですね。
優秀なんでしょうね。
完璧そうな。こうでしたね、彼女はね。
そう。だからその、ケイトリン・デバーのみずみずしさと、
うん、
恋役のビリー・ロードは、
うん、
ビリー・ロードだったかなは、まあ、あの、ブックスマート、
はい、
に続いての共演ですもんね。
はいはい、
うん、そう。だから本当にいい女優さんだなと思って。うん、
ビリー・ロードさんはなんかちょっとだいぶ上なんですよ。30歳ぐらい。
そう
なんですよね。だから、ちょっと年上っぽいなと思ったんですけど、
うん、確かにね。
まああ
の人こそね、現地で結婚しそうなん
ですね。そうですよね。
タイプ的にですよね、
うんうん。
でもちょっとありましたよね。あの、彼っぽいけど、はいはいはい、実は他にも女の人がいたみたいな。はい、
そうそうそう、すぐ振られるみたいな、ね。かわいそう。
彼女もだから、あの、リリーについてあそこで暮らしてるんですかね。
そうですね。
旅行は明らかに
終わってるでしょ。
うん。あそこ2ヶ月です
かね。あ、そうか。また来たのかな。
どうなんですか。そんな感じじゃなかったですよね。
でも、
だって
すごい泣いてたです。泣いてましたよね。お別れっていう意味で泣いてたの。
ああ、そうかそうか。最後。
うん、最後
ね。
あ、そうかもしれないですね。あ、そうかもしれない。
あ、
さすがに帰る。
あ、もう一個気になったの。 書き忘れてたら今思い出したんですけど、うんうん、あの最後両親と別れて船乗るじゃないですか、
うん、
でその時にジュリア・ロバーツがサングラスしたままなんですよ、娘と抱擁する時にバイバイって、ありえるかなってちょっと思ったんですけど、
う
ん、
そうですかね、外国人に、
アメリカの人たち、うん、まあ外国人みんなずっとサングラスしてますよね、
ち
ょっとした
素顔でさよならしないですか最後に見る顔かもしれないって思います。
いや、そんなこまでの
近いな、
いや日本人だったらそうかもしれないですけど、うん、外国人の感覚だったらそんな、
まあ、そうなんですか、
わかんないですけど。
すげえ眩しいらしいですよ。やっぱ目の色素が薄いから、うん、日差しに弱いから、彼らは。
なるほど。
しかもバリの日差しでしょ。
うん。
わかんないけど。確かに、ね。
あと、あの、ホテルの部屋が気になりましたね。どういう風になったかな。
あ、繋がってんじゃないかと思います
よ、ね。繋がってんのがよくわかんないですけどね。
確かに。
ね、
僕なんか夜出たらなんかちょうど会っちゃって、そっからなんかラブロワスみたいに始まるのかなと思ったけど、それは全然なかったですね。
プールあるしね、すごい部屋でしたけ
ど ね。だから僕ジョージ・クルーニーってあの ER 緊急救命室時代から本当好きで、
はい、
まあ、ER 自体がすごく大好きな作品で、あの海外の医療ドラマですけども、
はい、
あの頃からあのジョージ・クルーニーの首の動きっていうか、しゃべセリフ喋る前に鶏みたいに首がこうくるくるっと回転するっていうか、そうなんかこういう首の動きがあの好きで、未だに変わってないなと思って、それでちょっと嬉しかったです。
ちょっと注目してきます。
ちょっとなんか言う時の、仮面の時に、下向いたり、上向いたり、斜め向いたりとかしてから喋るみたいな動きがよくあるんですけど、あれ、彼独自のムーブだなと思ってて、結構好きですね、あれね。
そういうなんか自分の中のメソッドみたいなのあるんですかね。
癖かもしれないですね、うん。なんかインタビューの時もそうだったから、
あ、そうなんですか、
もしかしたらそういう人なのかもしれ
ない。注目して他に大丈夫ですか。
僕は劇場でもしかしたら初めて見たかもしれないですね、ジョージ・クルーニー。
あ、マジですか。スーパーチューズデーとか。
ないです、
ピースメーカー。
オーシャンズシリーズもテレビで見たかなって感じなんで、劇場では多分見てないのかな。なんで正直名前は知ってるし、めっちゃ有名な人俳優っていうのは分かったんです。もしかしたら初めて見たかもしれないっていう。
なるほど。
劇場で、はい。
ないか。サバービコン見てないですか。
見てないです。
あ、見てない
です
、
はい。
ファミリーツリーは？
ないです。
ゼログラビティ
もないです。
マイレージマイライフ。オーブラザー。
今もう全部見てるんですけど、出演するの多分ない。
あ、トゥモローランドも見てない。
トゥモローランドって言った
んですか？未来の話で
子供が
そう
できなくなる。
ああ
、いや、それはトゥモローワールド。
あ、トゥモローワールドか。
見てないです。
あ、トゥモローランド。未来のあの、はいはいはい。
ディズニーのあの乗り物を元にした映画で、すごい肯定的な未来を描いてるディストピアみたいなちょっと変わった映画ですね。僕は結構好きです。あのファミリーツリーもあのハワイに暮らしてるジョージ・クルーニーの話で、娘さんとの話なんですけど、あれもいい映画でしたね。やっぱりその人生観というかしっとりしたいい映画。
あ、バーンアフターリーディングは見ましたね。
お、公園兄弟。
これでだからね、変な人の役なんですよね、ジョージ・クルーニー、
ね。あれはそうでしたかね。
あのね、変態な役なんですよ、確かね。だからね、あんまり、
イメージが良くない
こ。まあ、そんな変な人だとは思ってないですけど、ジョージ・クルーニーこんな役やるんだみたいな感じで、確か見てましたね、その時。これはブラッド・ピットも出てるやつ
ですね。そうですね、
はいはい。
アンディじゃないや。
そうだ、フランシス・マクドーマン。
フランシス・マクドーマン。
出てるんだ。ティルダス、これすごいな。
すごいですよ。
改めて見ると。
奥さんです
ね。あ、そう。
マクドーマン。はい。じゃあ今日はチケットトゥーパラダイスについて話しました。
はい、
ではまた聞いてください。お願いします。
ありがとうございました。
お願いします。